トリック福岡教区法2026年6月1日発行第808号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例。お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。 QR コードについては原則としてQR コードがあることのみお伝えしています。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法1面。ヨゼフ・アベイヤ司教認可。発行所福岡司教区本部、福岡市中央区浄水通り 6-28。発行人、カトリック福岡司教区。編集人、浦川努。電話、092-522-4059。ファックス、092-523-2152。振替口座、01760-6-20729。カトリック福岡司教区。定価、一部70円。2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。6月の意向。教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向。スポーツの価値。日本の教会。教皇。振り返りから将来の力へ。100周年の歩みの2年目を振り返って。ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。写真、教区100周年ロゴマーク。写真の説明。内側に白い枠の描かれた緑の四角があります。その中に、100という数字が白でデザインされています。左端の1は縦長の十字架になっており、2個の0は共にまん丸い輪っかで描かれています。1つ目は十字架にくっついており、2つ目の輪っかはやや小さく、2箇所で重なり合いながら斜め上にあります。2つの白い輪っかの中には、緑で文字が書かれています。上の輪っかの中には、英語で、Diocese of Fukuoka 100th 福岡教区100周年とあり、下の輪っかの重なり合っている部分には、数字で1927から2027と書かれています。写真終わり。振り返りの大切さ。昨年の7月の教区法に、教区創立100周年の2年目を始める前に、各小教区で1年目の歩みを振り返るように呼びかけました。1年の間に何を学んだのでしょうか。同時に2年目のテーマに取り組むように呼びかけました。教区の宣教師牧方針の3つの柱のうちの1つの柱になっている未来に開かれた教会というテーマです。特に青少年の宣教師牧を充実させ、外国から来られた信徒との交わりを深めることを目指しています。皆さんのそれぞれの小教区や地区でどうだったのでしょうか。このテーマに取り組む中で、どんな恵みや励ましをいただいたのでしょうか。取り組みが十分ではなかったと感じるなら、その原因を明確にする必要があります。昨年と同じように、各小教区の主任司祭や信徒会長に、このような振り返りを行うようにお願いいたします。将来の力になります。一年間の歩みを振り返って感じていること。私自身が一年間を振り返ってまず感じるのは感謝です。 小京区や地区でこのテーマに取り組むための様々な企画が実現されたからです。子どもの信仰教育。子どもたちの信仰教育の充実を目指した教会学校のリーダーたちの奉仕は素晴らしいことです。小京区の私牧訪問の時に天霊に奉仕する子どもたちの姿に励まされます。また楽しい雰囲気の中でいくつかの小教区が協力して実現しているキャンプや他の企画を高く評価しています。どうぞ諦めずに続けてください。青年たちと共に。青年たちの活動を支援することは、教区の宣教師牧方針で示されている大事な指針です。各地区や小教区の状況に合わせて様々な企画が実現されています。これらの活動に関わっている司祭の働きに心から感謝します。活動は様々です。黙想会、韓国のインチョン教区への訪問、巡礼、小教区における奉仕、ボランティア活動、祈りの集いなどです。2年前に創設されたカタラントという教区青年センターの活動も大事にしていただきたいと思います。青年たちの要請に応えて作られたセンターです。自分たちが集える場として、また福岡に来ている大学生や社会人の青年が気楽に集える場を目指して始まったプロジェクトです。今までこのセンターを育ててくださった青年や司祭と修道者に感謝します。2年の歩みを振り返って、そのあり方を見直すために皆が話し合っています。これからも信仰が育まれる場として、また自由に集える場として、さらにセンターを成長させてほしいと思います。皆の一致と積極的な関わりが必要です。違いを超えた交わり。外国から来られている信徒は、福岡教区にとって神様からの贈り物です。この兄弟姉妹の信仰の証は、私たちを励ます恵みです。ただ、そのために共に歩むことは大切です。皆さんの小教区や地区で、この兄弟姉妹たちとのつながりをどのように体験しているのでしょうか。中には難しい課題にぶつかっている方々もいます。無関心でいられないはずです。問題を抱えている人を助けるために、教区、地区、小教区の働きが必要です。また、他の国から来られている兄弟、姉妹には、福岡教区の歩みに積極的に参加していただきたいのです。お互いに学ぶことがたくさんあります。ただ、出会いがないと、これは不可能です。お互いに閉ざされたグループにならないようにしましょう。皆さん、各小教区や地区で、教区創立の100周年の2年目の歩みを振り返ってみてください。3年目の歩みを大きく支えることになります。ヨゼフ・アベイヤ。福岡教区創立100周年に向けて、活動出来事掲示板。シノドス的な教会の歩みを推し進めましょう。2027年7月16日まであと13ヶ月。2025年7月から2026年6月。テーマ、未来に開かれた教会となる。教区創立100周年記念。教区法紙面投稿募集。文章は400字程度を目安に募集しています。短い一言メッセージや写真、イラストプラス一言、ちょっとした思い出話、100字から200字程度、でも大歓迎です。第2回募集期間、9月30日水曜まで。テーマ1. 私の信仰生活ストーリー 2. 私の誇りの仕事、奉仕 3. 100年の中の10年の私 4、教区や教会の名物〇〇。人、場所、イベント、食べ物など何でも。応募先、E メール、cdf-kouhou@nifty.com。郵送、福岡市中央区上水通り 6-28、司教館、広報部。小郡市牧センター祝福式。祈りの遺産を受け継ぐみんなの家の新しい始まり。小郡市牧センターは以前は聖クララ会修道院でした。しばらく閉鎖されていましたが、3月から改修工事が始まり、2ヶ月の工事を経て完成しました。5月5日の朝、ヨゼフ・アベイヤ司教様によって祝福式が行われました。式には約110人が参加しました。ベトナムの聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ宣教会管区長のフランシスコ・ザビエル・グエンタン・リー神父様、教区の神父様方、シスター方、ベトナム共同体の代表者や、小郡、トス、木山教会共同体の代表者も参加されました。小郡市牧センターの開設は、この家にとって新しい信仰生活の始まり、新しい未来を示す大切な節目です。祝福式の中で司教様は、信仰の遺産が受け継がれ、今の時代に合った新しい使命のための場所となることを嬉しく思います、と話されました。そのため、この家は聖ヴィンセンシオ宣教会の神父たちに託されました。ここは聖ヴィンセンシオ宣教会の神父たちと修道者の祈りと生活の場であると同時に、特に福岡に住むベトナム人をはじめ、多くの移住者を迎え、支える至福の場でもあります。もちろん、誰でも来ることができます。祈り、黙想、集まり、分かち合いもできます。ここはみんなの家であり、神の愛の中で出会い、支え合い、心の力を取り戻す場所です。式の終わりに、管区長様は、神様の導きと司教様、福岡教区への感謝を述べられました。そして、ヴィンセンシオ宣教会の神父たちは、教区や小教区と協力しながら、奉仕を通して福音を伝えていきたいと話されました。もう一度言います。小郡市牧センターは、みんなの家、出会いと分かち合いの場所です。そして、主イエス・キリストのうちに心の力を回復する場所です。ファン・ヴァン・チュエン神父、小郡市牧センター責任者、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ修道会、小郡都市教会助任。3枚の写真。約110人が参加した祝福式。1枚目。写真の説明。祭壇の写真。祭壇前にはたくさんの花が飾られ、奥の壁には十字架が掲げられています。2枚目、写真の説明。センターの入り口付近でしょうか。階段を上ったところに置かれた説教台に、白い彩服姿のアベイヤ司教。その両側には、同じく白い彩服の司祭が立っています。祭壇の前横は花で飾られています。3枚目、写真の説明。青空の下、白いテントも張られ、大勢の人たちが式に参加しています。写真終わり。時の話題。水俣病と向き合う。この4月に八代教会との兼任で水俣教会に着任されたフェルッチョ・ブランビラスカ神父様、ミラノ外国宣教会から水俣病のことを知りたいと言われ、 水俣病に関する場所を案内することになりました。まず窒素株式会社、当時日本窒素肥料株式会社が水銀の入ったヘドロを流していた百軒排水口、私立水俣病資料館、環境省水俣病情報センター、慰霊の日思想者の水俣病歴史交渉館と2時間半ほどかけて回りました。晴れ渡った天気の良い日で、海は青く、天草や鹿児島県の島々は緑豊かで、多くの苦しみを忘れ去ったかのように見えました。今年は窒素の付属病院から水俣保健所に病気の届け出があった公式確認の日から70年になります。水俣病は窒素が海に流していた水銀が魚の体内に入り、その魚を食べたことが原因の病気です。奇病とか伝染病などと言われて、嫌がらせや差別があり、水俣市を二分する感情的な問題もありました。そのような中で、もやい直しが提唱され、水俣市の中でタブー視されてきた水俣病が市民の中でも話ができるようになった経緯があります。中、もやい直し。もやいとは、もともと船をつなぐことや共同でことを行う意味、人と人との関係、自然と人との関係が壊れてしまった水俣で、水俣病と向き合い対話し共同する取り組みをもやい直しと名付けている。中、終わり。胎児性患者の方の70年経っても何も変わらないとの思い、慰霊式で挨拶した患者代表の間違いを認めず、なかったことにして忘れようとしてしまう人間の心があるという言葉を聞きました。今回、自分自身が改めて水俣病と向き合う機会をいただき、知らないと気づくことができない、気づいたことを知らせることの大切さを学ばせてもらいました。主がこの地とそこに住む人々を癒してくださいますよう祈り続けます。水俣教会、松本修子。道草。最近の世界の動きに深い混迷を感じずにはいられない。米国のヘグセス国防長官の、この戦争に神の祝福をとの発言もその一つだ。教皇レオ14世は、神はいかなる戦争をも祝福されないと明確に否定された。しかし、自身を敬虔なカトリック教徒とする同長官や政権幹部は、逆に教皇は教義を語る際慎重になるべきだと苦言を呈したという。言うまでもなく、教義に対する絶対的な解釈権限、共同権は教皇にある。同氏の言葉はキリストの教えから逸脱しているのではないか。このような考えに至るのは、キリストを良き牧者とする教会共同体の在り方を見失っているからかもしれない。本来、弱い羊は牧者に従うことで安息を得る。互いの弱さを認め、補い合うのが私たちの共同体だ。だが、自己の欲望や主張を優先する羊もいる。彼らは真の牧者ではなく、自らの望みを投影した偽りの偶像を作り上げ、それが神の意志であると錯覚する。それは結果として共同体全体を傷つけ、世界に不要な分断をもたらす。今、私たちがなすべきことは、自分に都合の良いキリスト像を手放すことだろう。そして、教会共同体や他者の存在を通して語りかけてくださる真の牧者の声に静かに耳を傾けたい。使徒ペトロが、悔い改めなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。 使徒言行録2章38節と呼びかけ、邪悪なこの時代から救われなさい、使徒言行録2章40節と進めたように、今こそ真の声を正しく聞き分ける謙虚な姿勢と柔らかな識別力が何よりも求められているのではないだろうか。 J